聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第19章の38節からお読みいたします。新約聖書の208ページです。ヨハネによる福音書第19章の38節以下。そのうちイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたもの100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を引き取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたそのがありそこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日でありこの墓が近かったのでそこにイエスを納めた。以上です。高校の授業の最後にはレポートを書いてもらうことを課題として出しまして、それは3学期の中で、5回ですね授業をしたんですけども、その5回の中でですね自分が一番こう印象深かったものを一つ取り上げて、そして自分の考えを述べなさいという、何を話したかっていうと、一つはですねタイのですね人身売買の問題であるとか、また麻薬の問題であるとか、また一つは東日本大震災の話をしましたし、またですね見方を変えるというようなですね授業もしましたし、またパレスチナもありますし、また子ども食堂の話もありますし、どれをですねとってもですねいい、しかし全てに通ずるテーマは命だから、命をテーマにして述べなさいという、でどんなですねことをみんながですね一番印象に残ったかというと、実は臨床宗教史の話がですね一番心に響いたみたいです。なぜなんだろうってですね、で臨床宗教史の話をする前にですね、実は鎌病棟の話をしながら、死と向かい合うというですね、生というまた逆のですね命とはまた逆の話をですねさせてもらったんですけども、その中でですね死後の世界の話を少ししたんです。それが一番ですね興味があったみたいです。やっぱりあの頃のですね高校2年生の人たちにとってみてですね、死が意味するもの、また死後の世界の話、その話をですねどうも皆さんですね、なんていうんですか、心がですね深く受け止めてくださってですね、自分のですね死についてもそうですしですね、そんなことをですねいろいろ書いてくださったのが非常に印象深かったです。死と向かい合うですね臨床宗教史、人の死にですねの寄り添う臨床宗教史の仕事っていうのがいかにですね大変で、しかしいかに尊いことかという、そんなことの感想をですねいろいろ多く見ますとですね、この死っていうのがやっぱりこの人たちにとってやっぱり一つのテーマなんだろうなと思いながら読んでおります。今日もですね、福音書のですね、を読んでおりますけども、今日はイエス様をですねお墓にですね納める、葬るということです。イエス様のですね死の時にもですね印象深い言葉があります。それは何かっていうと息を引き取られたというですね、日本語で息を引き取られたという、最初にですね命の息が吹き込まれて人となって、そして最後人は息を引き取られる、そのですね息を引き取るという言葉を読むとですね誰かが引き取ってくださったんだという、それを与えてくださった神が亡くなる時にはそのですね神様のもとに息を引き取るというですね、たった一言息を引き取られたという言葉だけですが、そこには神様との関係、私たちと命と神様との関係というのがやっぱりあるんだというふうにも思うのです。で今日の箇所を見ますとですね、一つですね今日心を動かされる言葉はイエスを納めたというですね、一番最後この墓が近かったのでそこでイエスを納めた、このイエスを納める、墓に納めるというのは一体何だろうかというふうにも思うのです。墓にですね、閉じ込めた というふうにな意味もあります。まあ、その時には人々は復活というのに出会っていませんし、また復活を信じられないということかもしれません。だからイエスをですね、そのままにせずにですね、イエスを墓に納めたのでしょう。十字架で死を経験し、なんとかそのご遺体を墓に納めたいという心で最大限の努力をしたのだというふうに思います。まあ、ニコデマはですね、もつ薬と人工を持ってきたとあります。これは葬式の準備です。この時誰がですね、復活を信じたんだろうか。誰も信じられなかった。だから葬式の準備をして、安息日が終わったらすぐにお葬式をして墓に納めて、そしてこれで終わりにしよう、そのように思っていたのかもしれません。イエス様はですね、十字架上で死なれたのだ、このことは確かなこととして墓に納めたということで、私たちはそのことを福音書から聞くのじゃないかなと思います。神様がなさることというのは本当にわからないことが多いんですけども、その死後の話をしてですね、そして、死後の話と復活の話はちょっと違いますけども、キリスト教には復活というものがあるんだって話をさせていただきました。で、その時にですね、生徒たちがですね、聞いてたんですけど、その中でですね、一人その話を聞いた翌日にですね、おじいちゃんをですね、天に送った生徒がいました。突然ですね、おじいちゃんが亡くなったというですね、いやー、それっていうのは一体どういうことなんだろうなというですね、神様がですね、その前の日にですね、死後の世界であるとかですね、またイエス様の復活のこととか、キリスト教が考えるですね、復活っていうのは命がですね、神様のもとでですね、もう一度ですね、復活して与えられてという、そんなことをですね、話してですね、その授業終わったんですけども、そのですね、生徒の心にはそれが深くですね、印象深かったのでしょう。突然次の日におじいちゃんが亡くなってもですね、実はその復活ってことをですね、一体聖書はどうかですね、書いてあるかっていうのをもう一度読み返す機会になったと書いてありました。確かにですね、死というのはですね、悲しいし辛いことです。しかしその後に来る復活、その喜びと希望、それを見ることができるというのがですね、実は聖書ではないかなと思います。イエス様は確かに死なれました。この事実は確かなことです。人々は嘆き悲しみました。イエス様を神様だと信じきって従っていた人は、その事実の大きさゆえに、その後のことまで考えられなかったのかもしれません。むしろ復活など信じられなかったかもしれない。しかしイエス・キリストはその後復活された。週の初めの日に復活はあった。そのことを私たちはこの十字架の死と納めて、その後に来る出来事の復活をどう見ていくか、そのこともですね、この受難節のうちに考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は福音書の中からイエス様を墓に納めたという一言に出会いました。どうか私たちもイエス様の死が死で終わるのではなく、その後に来る復活の希望、それをイエス様の墓から見ることができるように導いてください。しっかりと受難節を過ごし、悔い改め、そして復活の主に出会うことができるように私たちを導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も軸がけや病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。